TMN 夢かな放送局。この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティは私、山本しおりと
二
人でお届けしますなぜにウィスパーボイス
たまには違うことやってみようかなって思って
そっか。
いやだってね、うん、はい、この放送は、
はい、9月13日配信スタートの356回目になりますね、は
い、そう秋だからさ、
うん、
いやわかんないけど
秋だから何アンニュイな雰囲気みたいな
秋だからちょっとあの夏はイエーイみたいな感じで、まあ、別に夏も、ね、イエーイじゃなかったけど秋はちょっとしっとり、
ちょっとしっとり、ね、
行こうかなって思ったけどなんかよくわかんなかった
ささやいてみた
ちょっと思いつきでした、すいません、あのちょっと見切り発車だったんで何も考えてませんでした、すいませんでした
後付けの理由がはいじゃないと思います、
はい、
さてさて9月も入って、ね、はい、仲間になりましたが、
はい、
うん、あれね結局9月12までが緊急事態宣言の期間、
はい、いやいや今日から開けているはずでしただ
がしかしそうね9月30日までに、
はい、イエーイ、まあ、延長です、
まあ、まあまあ予想通り延長されましたね。
ご好評におきたいお声いらっしゃいました
期間
延長となりました。
いやいやいや
いやいやいやいや、まあでしょうねっていう感じでしたけど、
うん、だろうね、だって全然減ってないしね。
あとワクチンをまだみんな打ててないので、
打ててない、
まあいいかなって。
そうだよ、なんかじゃワクチンほらそろそろ打つって言ってたけど。
そうなんです、いよいよ打ちますよ、うん、私1回目がまもなく明日、
うん、うん、もうモデルナだっけ。
モデルナです。
あのモデルナどうなんだろう、
ちょっとやめてよ、ケチ、うん、つけないでよしおりさん、あれでしょ、会社で本当はモデルナで打てるはずだったのにひよってファイザーがいいからって
ひよってとか
言われたって聞いたよ
そう、もう会社はちょうどね1週間ぐらい期間があって、第1回目
が
ちょうど今
打
ち始めて締めてるんだけど、
う
ん、
もう打てたはずなのに、
こういびつ混入騒ぎがあり、うん、でなんか金属片が入っていた。でも
金属だったんだね、なんか私が聞いたのゴム片だったんだけど、
その後にゴム片っていうのもあったんだけど、うん、金属片だ、ただその金属がなんだかわからないっていう時だったの。
あれでもゴム片はなんか医療器具だから、なんか
あゴム片はね、
うん、でなんか人体には影響はないって言ってて、金属は何なんだろうね、うんうんうん、
で金属なんかモデルナアーム、モデルナを打つと腕がこう腫れたりとか、うんうん、あの大変なことになるっていうのが、うん、実は金属アレルギーだったんじゃないか説みたいなのがネットに流れてて、
なるほどね、まあ、パンパンに腫れるし熱を持つ、
そうで私金属アレルギーだし、
あそうなんだ、
そうなのよ、ただその金属にもよるのね、アレルギー出る出ないのが、うんうんうん、まだなんだかわからないから、もしアレルギーが出るようなものが入ってたとしてどうしたら怖いなと思って、
まあそれは怖いよね。
そう。
で一応お医者さんの問診でアレルギー検査するけどさ、そのワクチンに何が入ってるかって想定外のものだから、ちょっとそれは分かんないよね。
うん、そう。でこう入ってたロットとかは分かっても、ただ、うん、こう目に見えないこう粒子が入ってるかもしれないじゃない？他のロットにもって考えたら。うん、いやちょっとアレルギー出るのは怖いなと思って、でかかりつけの病院に行った時に、
うんうん、
あの聞いたら10月入ってからだけど予約受けてます、でファイザーでということだったから、じゃあなんかどうにかって言って職域接種は辞退してファイザーにしたんだけど、結局、うんうん、その金属片はステンレスだったっていう、う
んうん、なんだろうね、
そう
どこで入ったんだろうね、
なんか機械製造の、
あその過程で、もう結構初期の段階で入っちゃってたんだ、
うん、
じゃあ結構入ってるかもしれないね、
うん、そうなんでね、ただステンレスってその医療器具としてもこう埋め込んだりとかするから、
うん
うん、そんなに影響はない、
多少入ってもいいんじゃないかな
私そう実はねステンレスはアレルギー出ないから、
あ大丈夫なんだ、
実は大丈夫だったんじゃないかなと思うんだけど、まあまあでももう断っちゃったしなんかって、うん、いやでもどうなんだろうねモデルナ、
てかさなんかモデルナアームってさあの、うん、かっこよくない 名前がなんかさ最初聞いた時、うん、なんかみんなが適当に言ってるだけだと思ってたけど、なんか割と公式な名称だって聞いて、うん、めちゃくちゃ面白くて、モデルナアームってなんかちょっとガンダムとかみたいにしちゃった
よ。なんか出そうだよね。
なんかすげえ強そうなんだけど、え、何これはファイザーアームとかはないんですか？モデルナだけですか？
モデルナ限定
の、モデルナ限定なんだ。
アームで、しかもなんか若い人ほど反応が、副反応が大きいって言って、
そうなんだ、みんなモデルナアームになりがちなんだ。
モデルナアームが出た人は私は若いからだって言って慰めるっていう。
そうモデルナアームっていう名前がかっこよすぎて、うん、なんかちょっともう面白くなってきちゃって。
さてワンコちゃんがどうなるか、
モデルナアームなるかな。私ね、うん、ちょっとねワクワクしてきたね。でもね、うん、都庁で受けるんだけど、
うんうん、
そう、都庁に行くのもねちょっとワクワクですし、でも、うんうん、あの予約が取れた瞬間に、うん、あの私、うん、あの自己暗示が強すぎるせいで、うん、あの予約の枠取れた瞬間にちょっと微熱出たよね。予約が取れた副反応で微熱が出て、
もうなんかその打った気になっちゃってる。
もう接種した気持ちになって、もう抗体ついたかもしれない。
すごいな、やばいよ、ね、
思い込みが強いな。
実際打ったら大変になるか、思い込みで、
うん、ね、どうなっちゃうのかな、うん、多分塩水打たれてもあの副反応出るタイプ
に
いたなと思う。予約取れただけでこうだからね。まだ打ってもいないからね。
ちょっとね、予約取れただけでも安心するよね。
安心です ね、うん、まあ ね、 ね、打たないよりは打った方が良いので、
その日、前夜日だけじゃなくてモデルナアーム遅れて出るっていうから、少しね安静にして、
そうだね、
うん、あまり激しい運動などはしないように、
そうだね、強くなって帰ってくるかもしれない、モデルナアームを備える、うん、
じゃあその、次回強くなったワンコをご期待ください。ということで、夢かな放送局スタートします。この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。はい、そんなねワクチン待ちな日々ですが、なんかね、そういえば、
うん、
ワクチン、ね、どこだっけ、三重大学、
うん、
かどこかがね、鼻からスプレーするワクチンを開発してるんだって。それすごくない？
注射じゃなくていいの？鼻からスプレーってまるで花粉の薬のような。
そう
そんなんあり？
両鼻に吹きつけるだけで抗体を作ることができる画期的
なの。嘘、そんなんできんの？
そう、
インフルエンザでさえ未だに注射なのに、
うん、なんだって。で、熱が出る確率も極めて低い。ただなんか実用化するためには、なんかお金がもう100億円とかかかるらしく、
100億、無理じゃん、うん、無理じゃん。
でもこれさ、こうなんかネットニュースの書き込みもあったけど、うん、クラウドファンディング、
うんうんうん、
したら集まりそうだよね。
でもそれさ、三重大でしょ、うん、っていうか日本の研究機関がそれを開発したとしたら、
うん、
これさ、もし本当に有効で実用化されたら、うん、あの世界からじゃんじゃん注文入って、ジャブジャブお金が入るから、本当に効果があるんだったら、早々に作って特許取った方がいいよ。
そうだよね。
今だって海外からワクチンを買ってる段階だから、うん、あのね、国はどんどん借金を背負っているわけなので、
う
ん、
そうだよね、
でだからワクチン手に入らないし、お金もなくなるって感じだけど、うんうんうん、日本で作っちゃえば、しかも注射より楽に接種できるってなったら逆に売れるじゃん、
うんう
ん、それ最高だと思うので、あのこういう時こそお金を使ってほしいですね。
しかもね、あの保管が 4度で半年以上は保管できる。
すごいじゃん、冷蔵庫でいけんじゃん。
うん、いけるよね。
ご家庭でも保存できる。なんか普通の家庭で。
ご家庭でも。
そうだよ。
家でも自分でできちゃうかもしれないってことだよね。
もう、市販できるかもよ。まあ高いだろうけど。
早ければ2年後には実用化できる。
ものすごい大掛かりな設備がなくても保管できるから、うん、本当に町医者とかでも普通に打てる、うんうんうん、打てるというか、まあ、ね、処方というか、うん、やってもらえるようになれば、みんな。も
医療行為になるから自分じゃできないのかもしれない、
ね。自分じゃ多分ダメだと思う。けど、でもお医者さんに行って、あの、最初、あの、喘息の吸入やってもらうような雰囲気で、シャッてやってもらったら、なんか、ね、 いいんじゃないですか。でき
そうだよね。
うん、そうしたら簡易だし子供にもやりやすそうじゃない、
うんうん、あそうだよね、注射嫌いでさ、うんね、泣いちゃう子とかでも鼻だったら、まあ、鼻も結構耳鼻科でさ鼻シュッてやられるの結構きつくない？
結構しんどいけどね、うんうん、まあ、でも針刺されるよりはいいんじゃない？
まあそっか、そうだよね、そう考えたら、まあ、
こうなるとモデルナノーズみたいになるのか
もしれない、うん、何ノーズになるんだろう何ていう名前になるのか分かんないけどさ、
分かんない。でも本当にそれが有効なんだとしたらものすごくそれは素晴らしいことだと思うので、うん、なんとか、まあ、クラウドファンディングもいいけど国からの支援をガッとそこでやっていただいて、うん、外貨も稼いでいただきたいと思います、
うんうん、本当だよね。この国内で作ったものだったら、うん、日本人にアレルギーが出にくいとかっていうことになるかもしれないし、
それに優先的に接種できる
から、ね、そうだよね、
確保できる、うんうんうん、他自国の分だからさ、うん、
そうだよ、まさに
そこにお金をどんどんかけていってほしいね、うん、そしたら早く広まるだろうし、
うんうん、そうだよね。いやちょっと楽しみだな、これは早く実用化してほしいな、
ね、楽になりたい楽になりたい、ちょっと良くない雰囲気の あの響きが良くない、なんか別の
早く楽になりたい、
逆の意味に聞こえるからちょっとそれはやめた方がいいと思うな
さてさてだいぶワクチンの話をしましたが、じゃあちょっと前半ちょっとだけルーレットでフリートークでも、
はい、ちょっとだけ、
うん、はい、はい、じゃあはい、じゃあ準備できたのでどうぞ、
はい、スタート
スタート、リリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリ、勝手に止まります、
勝手に止まるなった、クソ
はい、トークテーマ、
はい、
小学生の頃の遠足で定番のお菓子、
キャベツ太郎
キャベツ太郎懐かしい懐かしい、
キャベツ太郎絶対、キャベツ太郎、
キャベツ太郎、私なんだろう、
私は外せない、
キャベツなんだろう、あれあれ、なんだっけ、さ、焼肉太郎みたいなのなかった、
え、かば焼きさん太郎のこと、
焼肉さん太郎なのよ、
え、
そう、焼肉さん太郎、
焼肉さん太郎、まあ太郎シリーズいっぱいあるからさ、
う
ん、
そう多分そのかば焼きさん太郎とかの
仲間、かば焼きは知ってるけど焼肉さん、あ、ほんとだ、焼肉さん太郎ある、
ある
で、あ、でも見たことあるわ、
そうそうそう、これかな、
あるな、
あとなんだろう、
あのね、あとあれなんか4つぐらい入った、あのなんか紙でできた四角い箱に入った風船ガム、オレンジとかブドウとかの味するやつ、
あった、あ
った、丸い、
なんだっけ、
でも多分ね、風船ガムとかいう名前だったと思うよ、
そのまんまだねなんだっけあれ、
あれね、
ぶどうとかみかんとかの味のやつでしょ、
そう、
私もあれ好きだったわ、
あとさ、なんかさ、変な猫の絵描いたガムなかった、
猫、
わかん、名前がわかんないんだけど、
あ、パッケージ見て思い出した、これ、もち太郎、
もち太郎、ああ、
もち太郎、なんか猿の絵が描いてあるやつ確か、
もち太郎のやつ、
猿じゃないのかな、
猿じゃないよ、普通
じゃなかった、
お餅ついてる人だよこれは
これ私は猿に見えてた、あ、これも餅太郎食べてたな、 あとなんかさ、あれなんだっけ、さくらんぼ餅みたいな、
あー、わかった、あれでしょ、リンゴ、青リンゴ飴みたいな、なんかあれでしょ、四角いちっちゃいトレーに四角いなんかちょっとだけもちもちした
やつが なんか
いっぱい入ってて、でそれをつまようじみたいなんで食べるやつでしょ、
それ
あれは入れたね、
うん、
入ってたね、
あれでしょ、あとなんだろう、定番
あれよ、やっぱあの水に溶かして全然美味しくないコーラができる粉
いや、あったね、
遠足のやつって夢詰まってるよね、300円ぐらいまでしか確かダメだけど、
駄菓子
ってさ、だからいかにコスパよく
そう
多種類のお菓子を持ってって友達と被らないように買ってトレードするかみたいな、いっぱい入ってるやつを選んでって感じだったよね、
そうだよ、
あとなんかヨーグルトみたいなのなかった、懐かしい、なんかちっちゃい容器のヨーグルトみたいなんで、でも中身は全然ヨーグルトじゃなくて、もっと粉っぽい何かだったやつあれなんだっけ、
なんとかヨーグルみたいな名前かな、
そうそうそう、なんかヨーグルトなんだよね、
なんだっけ、もろ、あ、 ブロッコヨーグルだっけ、え、そんなんなかったっけ、
フルーツヨーグルトっていう名前で出てくるんだけど、あ、でもこれだな、ボソボソのやつモロッコヨーグルトだ、本当だ、モロッコヨーグルトで出てくる、モロッコなの、本当に嘘つかないで
モロッコヨーグルト、そうだよ、そうそうそうそうそう。
あとさ、なんかヨーグルトっぽいやつのタブレットみたいな、ラムネ薄くしたみたいなやつもなんかみんなやたら食べて、メントスみたいな感じなんだけど、スースーするやつじゃなくて、
うん、
ヨーグルトタブレットだと思うな、あれは。
何それ、
もう流行ってたんだよね。
あとよっちゃんイカだよね、当たりが出るかどうか。
よっちゃんイカが、よっちゃんイカはね、私はね、酸っぱいのが嫌いだったんでね、忌むべき存在でしたね。
あ、私も酸っぱいの苦手だけど、よっちゃんイカだけは、
え、マジで
いけた。
いや、よっちゃんイカ好きな人とはちょっと仲良くできないな。
よっちゃんイカはね、あれね、当たりがそこそこ出るんだよ。
よっちゃんイカ、うん、持ってくるやつはちょっともう酸っぱい匂いするから、ちょっと寄らないでください、
ね。あ、確かに匂いは強烈だったよね。
匂いするから、よっちゃんイカ近づくなよって言ってた。よっちゃんやめろよって言ってた。
そうだったっけ。あ、え、あとなんだろう、駄菓子。あとは、まあ、定番でうまい棒だよね。
ああ、うまい棒はね、
うん、うまい。なんか、なんか余ったら、ちょっと余った金額あったらうまい棒をとりあえず入れる。
そうだね、そこを売れるみたいな。いや、駄菓子いいな、食べたい、うんうん、今この大人の財力を使って好きなだけ好きなお菓子を買いたいね、
うんうん、あの駄菓子屋さんにあったあのさ、プラスチックのこう筒型の
ケース、あー、あれ、あれごと欲しかったんだよ。
そう、あれ、あれごと買うのが憧れだった。
とかのね、串のなんかちょっと甘辛いやつとか、あれ、そうそうそうそう、あれ絶対さ、酒の当てだよね、でも、
うん、そうだよね、今、今は普通にお酒と合わせたら絶対美味しいと思うんだよね。
いやー、駄菓子食べながら飲みたいね。なんかそういうお店も確かあったような気がする。あと、うん、なんか駄菓子食べ放題みたいなお店とかホテルみたいなのをなんかネットで見た気がするな、うんうん、泊まるとなんかロビーみたいなんでフリー駄菓子コーナーみたいなのがあって、フリー駄菓子とフリー日本酒のコーナーがあって、うんうん、なんか宿泊客は好きにそれは飲み食いしていいみたいな、
そんなホテルがあるの。
うん、どこだったっけな、だから行きてーと思ったけどね。
あ、あった、駄菓子が食べ放題の福岡天神のカプセルホテル。
あ、福岡か。でもなんかね、福岡だけじゃなくてもうちょっと行けそうなところにあったんだよね、意外とある。酒飲み放題、駄菓子食べ放題、すげーなって思って、行きてーって思って
か
も行きたいな、
夢
のようじゃない。そう、
だってそこでホテルでさ、
うん、
駄菓子食べれるんだったらさ、そこで駄菓子をもらいながらお酒飲みながらみたいな。
そうそうそうそうそう、ダラダラ飲み
たい。いや、懐かしい、駄菓子食べたくなったな。
ね。
いや、なんかでも今思い出せてないものもある気がする。
いっぱいあるよ。
いや、いいね。なんかね、駄菓子思い出すだけでワクワクするね。
駄菓子屋さんって今ないからな。まあ一応スーパーに駄菓子コーナーあるけど。
あとなんかさ、ね、商業施設に駄菓子のなんかお店が入ってたりとかするから、うんうん、いや、ちょっと行きた
い。あの文房具とか売ってるよくわかんない、うん、おばあちゃんから買うのが良かったんだよ。
ああ、そうだよね。そうそうそうそう。
これが良かったんだよ。ああ、小学生に戻りて。
皆さんのお駄菓子おすすめのものがあれば教えてください。はい、はい、夢からの放送局後半もまだまだ続きます。